はい、それではダニエル書の一章を開いてください。ダニエルの一章を開いてください。ですね、今晩は一節から七節までを、やっていきたいと思っています。一節から七節までを、見ていきたいと思っています。で、前回がダニエル書の導入として、この書物が神のご計画全体に占める位置についてね、お話をしていきましたが、今回から本文ですね、本文を見ていきます。1節2節をご覧ください。ユダの王エホヤキムの治世の第3年にバビロンの王ネブカドネザルがエルサレムに来てこれを包囲した。主はユダの王エホヤキムと神の宮の器の一部を彼の手に渡された。彼はそれをシンアルの地にある自分の神の神殿に持ち帰り、その器を自分の神の宝物蔵に収めたということで、バビロン捕囚から、ダニエル書が始まって、います。で、捕囚といってもですね、バビロン捕囚といっても、実は3回あるんですね。主に3回があります。で、第1が実はここに書かれているこのダニエルたちが捕らえ移されるということで、紀元前の605年なんですが、第2の捕囚というのがエホヤキムが死んだ後ですね。今ここではこれエホヤキムの治世の第3年とありますけれども、そのエホヤキム王が死んだ後、その息子のエホヤキンですね、これ難しいですね、エホヤキムかエホヤキンか、エホヤキンが、この王となって、で その部分ですね、ちょっと読んでみたいと思いますが、第二列王記の24章の8節から17節と、長い箇所ですけれども、お読みしたいと思います。第二列王記の24章の8節から17節まで、エホヤキンは18歳で王となり、エルサレムで3ヶ月間王であった。彼の母の名はネフシュタといい、エルサレム出身のエルナタンの娘であった。彼はすべて先祖たちがしたように主の目に悪であることを行った。その頃バビロンの王ネブカドネザルの家来たちがエルサレムに攻め上り、都を包囲された。バビロンの王ネブカドネザルが都にやってきたとき、彼の家来たちは都を包囲していた。ユダの王エホヤキンはその母家来たち、高官たち、宦官たちと一緒にバビロンの王に降伏したので、バビロンの王はその治世の第8年に彼を捕虜にした。これはね、彼の場合は降伏したっていうので、結構特徴がありますね、他の人たちと違って。そしてバビロンの王は主の宮の財宝と王宮の財宝をことごとく運び出し、主の神殿の中にあるイスラエルの王ソロモンが作ったすべての金の用具を切り裂いたと。ここでは金の用具なんですね。あとで第3がね、銀とか全部青銅とか取っていくんですけれども、主が告げられた通りであった。彼はエルサレムのすべて、すなわちすべての高官、すべての有力者1万人、それに職人や家事も皆捕囚として捕らえ移した。貧しい民衆のほかは残されなかった。彼はさらにエホヤキンをバビロンへ引いていき、王の母、王の妻たち、その宦官たち、この国の主だった人々を捕囚としてエルサレムからバビロンへ行かせた。バビロンの王はすべての勇士たち7000人と職人、家事1000人からなる勇敢な戦士たちすべてを捕囚としてバビロンへ連れて行った。バビロンの王はエホヤキンの叔父マタンヤをエホヤキンの代わりに王とし、その名をゼデキヤと改めさせたということで、これが597年です、紀元前のですね。で、このエホヤキムですね、ムは王ネブカドネザルによって建てられた、いわゆる傀儡になるわけですね。だからバビロンの元にいる王ということですけれども、ここで、このエホヤキムの息子を建てたわけですね、エホヤキンの。 だつまりユダの王国は勝手に、まあ、こうまた独立っていうかこう擁立しているっていうか、ユダだから結局素通りしたわけですよ、このバビロンの、この支配を。だからバビロンの王がユダの王を立てるんじゃなくて、この王が勝手に自分の息子を立てたわけですよね、うん、なので、まあ、たった3ヶ月にしてですね、これがバビロンに対する反逆とみなして、それで大規模な補修を行っていったわけです。でこの中でこの他の、ね、預言者とのつながりを、ね、説明しますと、この中にエゼキエルがいたんですよ。祭司エゼキエルがいて預言者となっていくわけですけれども、彼は補修の地においてこのエゼキエル書にある啓示を受けたんですね。でこのエゼキエルがですね、ダニエルのことについてすでに神から語られていたんです。エゼキエル書の14章の14節に、たとえそこにノアとダニエルと呼ぶのこれら3人の者がいても、彼らは自分たちの義によって自分たちの命を救い出すだけだ。神である主の言葉と、義人としてこの悪い世において義人として生きているというその代表的な人3人の名が挙げられていて、ノアとね、呼ぶってもう彼その時代からしてももう大昔の人ですよ。大昔の人と並べられて、ダニエルがこれ同時代の人ですけれども、ダニエルがいるということはですね、相当ですね彼がこの本当に何て言うのかな、知られていたというか正しい生き方をしていたっていうことをですね、まあ伺い知ることができるわけですけれども、私たちはこのダニエル書を見ていく中でそのダニエルの生き方をね、これから見ていくことができるので、すごい参考になるって言ったら参考というよりも模範って言ったらいいでしょうかね、を見ていくことができるわけです。そしてさっきね読んだ箇所なんですけれども、エホヤキンの王子マタンヤをエホヤキンの代わりとし、エホヤキンの王子からマタンヤをエホヤキンの代わりとに王とし、その名をゼデキヤと改めさせたということで、このバビロンの王は改めて、この王を立てたんですね。この補修として連れて行ったので、このエホヤキンをですか。なのでですね、ずっとねヨシアの息子がね王として立てられてるんですよ。最初はエホアハズっていう人がいて、でそして彼はエジプトです、エジプトに捕らえされていくんですね。そしてその後でエホヤキムもヨシア王の息子なんですね。でこのゼデキヤもヨシア王の息子なんですよ。だからこれおじって書いてますけど、そうですよね、このエホヤキムの息子の、息子ですからね、エホヤキンが。だからそのおじさんになるわけですけれども、でその、ゼデキヤが建てられてですね、途中でね9年目にして彼はバビロンに反抗するんですよ、密かにですね。それでそれを知ったバビロンが攻めてきて、紀元前の586年です、ね、586年。だからさっきは、この597年って言ってますけど結構経ってますよね。586年にやってきて、その時に神殿を、もう破壊しました、ね、この聖堂とか全てを含めて全部持ってって、そして、土地からもう根こそぎ人々も取っていくわけですね。まあ土地が荒れるといけないから、ブドウ畑とかね、こう耕すためのわずかな、この貧しい人たちを残したあとは、この全員捕らえ移していったわけなんです。でこれ私たちこの歴史をですね、どこで見られるかって言ったら、第二列王記と第二歴代史と、そしてエレミア書でね見ることができるわけですけれども、ヨシアの時代からこのずっと王がね変わって、この破壊されるところまで、またその後にも含めてエレミアが一貫して予言をしていました。彼は迫害されて孤独を味わいましたが、果たして彼の言った通りになったわけなんです。でまた戻りますと、今読んだこのネブカドネツァルがやってきて行為して、そしてこの神の宮にあるものを持っていく、そして3節見るとこれが王族や貴族の数人がね捕らえ移されていくと書いてますけれども、これが第1バビロン捕囚第1回目なんですよ、605年なんです、はいはい、ね。で、 ここでね、何が起こったかっていうことね、基本的に何が起こったかっていうことをご紹介しますと、勢力圏がエジプトからバビロンに移ったんです。ですね。今まで基本的にその地域の大国というのはエジプトなんです。でそのアブラハムの時からね、もうずっとこのエジプトが関わっているわけですね。やっぱりあのナイルによって豊かにされている国であって、学問が発達し、いろんな産業が発達してますから。そして一時期このアッシリアがメソポタミア地方から強くなって攻めてきたんですけれども、覚えてますか、そのヒゼキヤがですね、本当に神に祈ってですね、このいろんなところを攻め取ったんですけれども、あのエルサレムだけが包囲されて、残って包囲されてるんですが、神の使いが15万のねアッシリア軍を撃ったので、それで引き下がってたんですよね。そこで一時期ヒゼキヤが、本当に王として、本当に他の国々から尊敬されて、貢ぎ物も持ってこられたということが一時期起こったわけなんですけれども、基本的にですね、その時に少しこう何て言うかな、こうユダの国も独立を保てたっていうかあるんですが、あんまり時を経ないでですね、またこのエジプトがこうなんかいろいろやっていくわけですよ。でアッシリアも本当に弱くなっていて、その時にバビロンが強くなっていったんですよね。でアッシリアはバビロンによって陥落します。ニネベが陥落します。それナホム書に書いてますね、ナホム書に。でそれで残党がですね、王族かな、残党がカルケミシュっていうところに逃げます。ユーフラテス川の上流部分なんですけども、ニネベのところから逃げていくわけです。そして最後の戦いをこのバビロンがしていくんですが、バビロンにアッシリアが負けてくれてしまうと、今度本当バビロンがどんどんどんどん南に来るから、ということでやばいなっていうことで、その時はファラオ、エジプトの王ファラオの猫がですね、北上してカルケミシの戦いに行くわけですよ。でその時にその途中でなぜかヨシアがね、ヨシアが戦いに行っちゃうんですよね。で、猫はですね、いやお前やめろと、ね、これ俺はお前なんか関係ないんだと言ったんだけど、戦いに行ったから、それで結局死んでしまったということで、あるわけなんですね。でそこでね、エジプトが負けちゃうんですね、カルケミシの戦いでですね。でそれで結局このエホアハズって、このヨシアの後に出てきたエホアハズっていう人が、主の前に悪を行ったってありますけれども、そのエジプトの猫がですね、彼をですね、捕らえ移してですね、そしてエジプトの方に結局連れていくわけですよ。そしてエホヤキムを立てるんですが、もうその勢力図はユーフラテス川からこのエジプトの方近くまでですね、バビロンのものになって、バビロンのこの勢力域になっていくわけなんですね。でその後はだからバビロンが立てる、そのエホヤキムもバビロンが立てるでしょ。そしてあとはゼデキヤもバビロンが立てるっていうふうになっていくわけなんですよね。でですね、これですね、相当のあれですよ、なんていうのかな、大きな激変であります。激変です、国際情勢の激変と言ってもいいですけれども、私たちにね、このなんていう、無理やりね、当てはめるとどうなるかって言ったら、今は、米中のね対立があります。で日本はアメリカと、この同盟国です、ですね。でそこでですね、衝突が起こりましたと、戦いが起こりましたと。でアメリカがもう完璧に決定的に弱体化してですね、そして、日本の為政者としては、中国との同盟を結ばなければいけないのかとですね、もう距離を離さなきゃいけない。でもアメリカの民主主義のですね価値観の中に生きていきたいのに、でももう中国とにヘイヘイしなければいけないような状況になってしまうみたいな、そんな感じなんですよね。でそういうことがあるんで、そしていかにこの日本を、ここではユダの国を、救っていくか守っていくかということが命題になっていまして、それで、ユダを守ることが、エルサレムを救うことが神の御心であると このように彼らは思っていたわけなんです。そしてどっちにつくべきかとバビロンにまあへつらっている中で、少しやっぱりこのポートフォリオっていうのかな、このあのバビロンばっかりじゃなくてこのエジプトにも助けを呼ばなきゃいけないかなっていう感じで、これ裏側でやっていくわけですよね。でこれ異性者だったらやるわけですよね。でそれに追ってですね、そういう政治的な国際的な状況に合わせて、今度はその預言者も祭司もですね、それが神の御心ですと、これが神の語っていることですと、これやってたんですよ。それに真逆のことを言ったのがエレミアだったんです。最後にはバビロンに服従しなさいって言っちゃったんだから、降伏しなさいって言ったんだから、その愛国心と相まってですね、彼をもう迫害したわけなんですよね。このエレミアはとんでもないやつだということで迫害したわけなんです。でこのダニエル書を見るとですね、2節の主語がすごく大事になります。このネブカドネザルがエルサレムに来て包囲して神の宮から器を取ってったのは誰がやらせたのか、主ご自身です。ここが今日の学びの、もうここだけ覚えてればいいですですね、主がというこのところ、これがね全てにかかっていて、これからのダニエルと友人たちの生涯信仰の証のもうキーポイント、この出発点ですね。主ご自身がこのことを行われたということなんですね。まあ、エレミア書を見るとすごくわかる。ネブカドネザルは主のしもべとさえ呼ばれているほどであって、何をじゃあ神がこんなことをせしめるのかと、とんでもないことですね。普通人間的に考えたら真逆のことを神は行われているわけですけれども、それが列王記の第2の24章にね、こう書いてあります。24章の3節、まあ開かなくてもいいですね、ゆっくり読みますよね。実にこのようなことがユダに起こったのはユダを主の前から除くという主の命によることであり、それはマナセが犯したすべての罪のゆえ、またマナセが流したトガのないものの罪のためであった。マナセはエルサレムをトガのないものの血で満たした。そのため主は許そうとされなかったのであると。あのヒゼキヤの息子のマナセがカナン人、周りのカナン人が行っている忌まわしい偶像礼拝と幼児犠牲をですね、この火の中を通すっていうですね、それを行っていき、行っていっただけじゃなくて他の人にもやらせて、拒んだ人を迫害するというですね、もうとんでも八分のことを行ったわけなんです。でこれによって神はもういいってお決めになったんですね。もうその前にもう北イスラエルは捕らえされましたけれども、このユダについては猶予を与えていましたが、このマナセによってもういいと神はお決めになられて、でその孫だったっけかな、ヨシアが宗教改革をするもですね、ヨシアの時代は引き延ばされたんです。裁きが引き延ばされて延長されただけで、裁くこと自体、ユダを取り除くこと自体はもう御心としておられたわけなんですね。こういうことで私たちがここから学ぶことができるのはですね、結局神は、また預言者はって言ってもいいですけれども、その地上のことのね、いろんな起こっていることのいろんな、このとんでも8分っていうんですか、このエジプトからバビロンにこの勢力圏が移ったとか、いかにしてユダの国を守るとかっていろんなことが、この世の中のことが起こっているということで、どっち側につくかなんていうのはね、あんまり眼中にないんですよ。神様はそっちじゃないんですよ。何、神とあなたの関係どうなってんのって話なんですよ。偶像を行って、それは主に悪を行っていたのは偶像のことですね。偶像を行っていて、神の律法だから、子供を生贄として捧げるなんてもうとんでも8分ですよね。もう意味嫌われることで殺されなければならないわけでしょ。でそれを彼らが行っていた、カナン人を追い出した理由になっていたことを彼ら自身が行っているわけですからですね。でそれに対して神様は一点一周して、彼らがそこから立ち直るにはどうするかっていうことで何でも使ったわけなんですよ。そこでネブカドネザルでさえがですね、神様の御心はエルサレムを永遠の都とし、ご自分の皆を置くというところから引き抜くということまでしてですね、して それで立ち返るというところに持っていくため の、 平和と将来を与える計画ってね、あのエレミア書に書いてますけれども、それを神が行われたわけなんです。なのですごくこのダニエル書ってですね、あのこうなんていうかな、あのこう今の私たちの世界、そして、世の終わりということを見据えていくときにですね、あのすごい知恵を与えてくれます。何かと言ったら、今も激変までいかなくてもね、ここに書いてある激変ほどではないですけれども、激変の時代で圧迫の時代ですね。そして国も国民もどうやって生きていくのかということを考えざるを得ないような時期に入っていまして、で私たちはああこう、私も強い意見を持ってるし、いろんなことを考えてますけれども、ああこうだああだこうだって言ってるけれども、まず真っ先に考えなければいけないのは、主がこのようにされてるんだっていうことなんですよ。ここが大事なんですよ。主がされているから、私たちはもうそこで自分のにこれね、肉っていうのかな、そういうのをもうひれ伏して、これを甘んじて受けていくっていうことをしなければいけない。神様がこの神ご自身がこうされてるんですよ。今の時代を今の時代になんですね。でここが、よく私たちが間違うのは、ローマの8章の28節で、あの最近学んだとこですよね、まあ、ちょっともう、ちょっと前になっちゃってますけれども、ね、神を愛する者、すなわち、神のご計画に従って召された者たちのためには、神は全てのことを共に働かせて益としてくださることを私たちは知っていますとですね、この有名な御言葉をですね、このとかくですね、この益としてくださるというところをですね、あの私の益としてくださるって読んじゃうんですよ。どこかにこの私のっていうのが入っちゃうんですね。特にこの日本語訳がね、良くなくて、あの益っていうのはね、利益、自分の利益っていうか、英語だとグッドって書いて、これ英語も良いって意味なんですね。善なんだけど、ますます日本語の訳だとね、自分の利益のために全てを愛働かせてよくとするというふうになんだけど、その文脈が間違っていて、続けて29節、こっちをね読まないとねダメだ。ここは読まないからね、あんまりね。神はあらかじめ知っている人たちを巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。巫女の姿に変えられるプロセスとして、全てのこと、それこそが益なんですよ。なのでこのさっきの、この捕囚の民の話に戻ると、彼らが主に立ち返る、立ち返るということを、この神様益としておられるわけでしょ、益としておられるわけですよ。で私たちもそこで、この何が起こってるかわからないような状況になっていても、今まずは神がこれを行われていて、祈り求めて求めて求めてへり下って、そして神が私たちをキリストの似姿へと変えるため、まず神の御心を行っていくために召されてるわけですからですね。でその中で御心を行っていくという、それがですね、私たちが知っていかなければいけないことなんです。でこれによってダニエルとその友人たちが力強い証人となっていくわけなんです。彼ですね、これから彼らどうなっていくかっていうのをね、ちょっとね、もう2節以降を読むと分かるんですが、まずね、宦官になっていくはずなので去勢させられますですね。そしてバビロン同化です。もうバビロン人のようになっていきますですね。バビロンの文化とか文学とか言葉を覚えさせられて、そして王のご馳走というのを食べさせられてとかね、いろんなバビロン化が行われていきます。しかしね、彼らはここに来たのは神が送ってくれたんだというのがあるんですよ。バビロンに来たのは主なんだというのがあるわけなんです。ここが大事で、エレミアはそれを予言してました。あなたはバビロン、これ私がバビロンに移すのだということを何度も何度もエレミアを通して神様は教えておられて、なので自分はバビロンのこのいろんなことが起こっても、これは神がお許しになっていることだとして甘んじて受けてですね、それでその中で神様にお仕えすることができたんですね。御心が分かったんです。どうしてもこの僕皆さんに言ってるんじゃなくて、自分自身に 問いかける形に言うんだけど、どうしてもこの状況があれば私は神様に仕えられるっていうのはやっぱどっかで作ってんだよね、うん、でこんな状況になったらこの生活の様式が変えられていく、なんかちょっとね、今ちょっとひねくって言ってますけど、生活の様式が変容していくっていうことがね、起こってもですね、起こったらこんなんだったら神様の思ってることできないじゃないのってね、こう自分で決めてるんですよね。けれども、いやいや、あの彼らと同じように、いやこれは神が行われてることなんだから、へりくだって主と共に歩んでいくということを彼らは行っていきました。故にですね、実は御心があったんですよ。ものすごいことが起こった。世界で最強のものすごいとんでもない絶対的な権力者であるネブカドネツァルが、どうなります、4章で天の神を崇めるようになるわけなんですよ。なんですよね。でこういうことが、まず第一で、で2節を見ると、この神の都のエルサレムにある宮の器の一部をネブカドネツァルが持ってってですね、シンアルって書いてますね。これがあのあれですね、あのバベルの塔があったところですですね。バベルの塔があった、この前話した通りですね、あの人々が主に逆らった、まあ、その象徴的なところですね。でそこで彼の神の宮に宝物蔵に納めたんです。でバビロンの神のマルドゥクっていうのが主神なんですね。この主たる神なんですが、マルドゥクですね。でこのね、当時の人の、この何て言うかな、あの見方、世界観、宇宙観って言ってもいいかな、世界観で読んでいくとどうなっていくかっていうと、このね、神々の戦いなんです。なのでエルサレムの神がバビロンの神に負けたんです。わかります？そのネブカドネツァルがエホヤキムに勝ったっていうのが、この普通私たちが見ていくんですけれども、当時の人はそれは代表する、その民族を代表する神がですね、神がそのもう一つの戦っている神に対して勝ったんだということで、ここでは神、エルサレムの神がですね、このバビロンの神に負けて捕らえ移されていくっていうかさ、神々が、そういうような見方をしているんです。でね、なのでこれからダニエル書を見ていくときに面白いんですよ。このことを頭に入れて読んでいくとね、すっごい面白いんです。いかにこのエルサレムの神が全く違う次元の天の神であるかということが解説されていくんです。まずカルデア人の知者たちが全く解き明かすことのできなかった、あの解き明かしだけじゃなくて夢ですね、夢を聞かあのそれを天の神が掲示してくれたわけですね、ダニエルに。で次に3章は燃える火の炉から救い出すわけでしょ。で4章はそのバビロンが啓示を受けて、あバビロンじゃない、ネブカドネザルが夢を見てですね、彼は獣のようになってしまう。そして5章は裁かれるわけですよね、あのこの塗り壁のところに人間の指が出てきてですね。そして6章は獅子からの救いですよ、獅子の穴からの救いですよですね。このようにして、この方はもう国々の神なんだ、国々の、この主であるということを、その時の超大国の王が明かししていくわけですね、という流れになっていくんです。これ似たような話がサムエル記の第一にもありまして、あのイスラエルの民がペリシテ人との戦いで神の箱を持ってっちゃったじゃないですか、ペリシテ人がで、ね、ダゴンの、ね、神、ペリシテ人の神のダゴンの神の宮に安置される、横に安置されるんだよね。そして翌日朝見ていくとですね、このダゴンが倒れていて首が切れてんだよね。でそこから災いが始まってさ、彼らはもうこれを供養しなきゃいけないっていうね、ということで、持ってったっていう、あれも同列に並べるっていうか、それするとね、神すごい嫌がるんですよ。アッシリアの王センナケリブもですね、こんなことを言ったんですね。私たちはね、この神をねやっつけて、この神をやっつけてね、なんでエルサレムの神がお前たちを救うことができるんだって、こういうふうに言った。そしたら神様それでカチンときたんですよ。ですね、こう言ってますね、第2歴代史の32章の19節で、彼らは人の手の技である地上の神の民の神々について語るのと同じように、エルサレムの神について語ったのであると。 それでですね、全ての国々の神であるということを明かしするためにかあの神は15万人のアッシリア軍を倒したわけ、一気に殺したわけなんですね。比類なき神であるということです。なのでね、私たちは、まあ、キリスト者として、このキリストがいかに優れた方か、いわゆるここの、あのいわゆるこの言われている神々と言われているものよりもはるかにもう次元が違う比類なき方なんだということを証ししていくわけなんです。でこれは私たちが一生懸命それを行うということではなくて、そのこの方にひれ伏して従って忠実になっていくときにこの方が力を示してくださるんですね。なんかあたかもね、助けられなきゃいけない神であるかのようにイエス様を守っていこうとか、ね、はい、したらね、何だそれだけの神なのかっていうの思っちゃいますよね。なんかそしてなんだろうね、そういうね、あと自分の願いを叶えてくれるところの神なんて言ったら他の神々って変わんなくなっちゃうわけです、ですね。でこうやってこう違いを私たちは証を立てていくことによって、この方が全ての人を支配しておられる方なんだということを、知らせていくことができるわけです。では次3節です。王はカンガンの長アシュペナズに命じてイスラエルの人々の中から王族や貴族を数人選んで連れてこさせたですね。この王族や貴族の中にはダニエルたちがいたわけですけれども、これもすでに預言者イザヤがヒゼキヤに言っていた言葉がありました。それがイザヤ書の39章の6節と7節にこう書いてあります。見よ、あなたの家にあるもの、あなたの父祖たちが今日まで蓄えてきたものがすべてバビロンへ運び去られる日が来る、日々が来る、何一つ残されることはないと主は言われる。またあなたが産むあなた自身の息子たちの中には捕らえられてバビロンの王の宮殿で宦官になる者がいると、こうですね。あなたの息子たちの中にはということで、王族の中で宦官になる、バビロンの王の宮殿で宦官になるということで、これがダニエルたちなわけだったんですね。でこのようにしてネブカネザルは自分の国を治めるにあたって征服した国々の王族を捕らえ移して自分に仕える者たちとしていったんですね。でこれ賢いやり方ですね、帝国を作っていくときに。なんでかって言ったら、何かある民族、自分征服した民族、従属している民族が反乱を起こすとしたら、まず自分たちの王族、王を立てるわけですよ。でまず そういう王族の子たちを宦官に自分のところについてたらバビロン化したらですね、そういうことできないじゃないですか。あと同時にやっぱり王族になってるから、それだけなんていうかな、王としての宮殿のこともよく分かってるっていうか、もともともう備えられてるっていうの、この王のやり方っていうのかな、それをよく分かっているので、まあ、いわゆる能力がある人たちだっていうことですよね。でこの2つの目的で捕らえ移してきたわけです。4節ご覧ください。それはその身に何の欠陥もなく容姿がよく、あらゆる 知恵に秀で、知識に通じ、洞察力に富み、主の宮廷に仕えるにふさわしく、またカルデア人の文学と言葉を教えるにふさわしい少年たちであったということで、まあ、彼らの素質が書いてあるんですね。この王に仕えるにふさわしい素質ですけれども、身体には障害がなくて容姿に優れていると、まあ、これは世における標準ですね。サウルがイスラエルの王に選ばれる時も容姿が良かった、ハンサムだった、背が高かったと。であと知的に優れているということも必要でした。でダニエルたちはそれを持っていたんですけれども、これからですねダニエル書を見るとそれだけじゃ全然なくて、むしろバビロンの王であるとか他の人たちが認めていく霊的な素質があったわけですよですね。でこれがまあこの世の中で、この仕えていた人たちがね、この神様に仕えていた人たちが、みんな似てますね。ヨセフはそうでしょ、すごい美男子だったけれども神を恐れていた人ですね、そしてねあとはねエステルは美人だった。で美人だけじゃないんだよね、優れてるのは。それは 養父モルデカイによく従ってですね、宦官が進められたこの王妃たちの候補を集めていくですね、宦官に巣が進めたもの以外は何も求めない、まあこう慎みがあったわけですね。でこうやって自然に与えられた能力っていうのはあるんですが、キリスト者の間ではそれだけでは全くなくて、主から与えられる賜物が必要であり、そしてそのためにはこの方にひれ伏した生活が必要になってくるんだよということであります。で、先ほど少し言及しましたが、カルデア人の文学と言葉を習ったと。カルデア人っていうのはこのバビロンの生粋の民族です。だから日本で言うならば大和民族って言ってるようなもんです。この大和なんだ、あれなんて言うんだ、豪族っていうのかな、で大和民族みたいな感じで言っているわけですね。で、ここでね、バビロンに仕えるための同化教育ですね、これが行われた。文学を教わってユダヤ性がね失われていきます。このバビロンの文学を教わってね、言葉もそうでしょ、ヘブル語は失われていく、そういう恐れがありますね。でこうやって文化や習慣の変化を強いられて、人格の改造のようなことをねこう行われていったわけですよ。まあちょっと生々しく言うと、例えば中国政府がウイグル人に行っているようなことね、ムスリム性をなくして、ウイグル性をなくして、この漢族化っていうのかな、中国化っていうのかな、強制的に今改造させ、本当改造ですねあれはね、それを行っているわけですけれども、まあ、別に今そのことをなんか政治的なことを批判するという意味で、この分かりやすく、ね、話すためにその話してるんですが、同化政策を行ったわけなんですですね。で私たちもですね、この世に生きるっていうのがやはりこれまでの習慣とか世界観とか文化とかっていうのをね、根底からひっくり返されるようなことを、まあ、少しずつ強いられていく時代って言ってもいいかもしれません。なぜかって言ったらですね、ダニエル書の7章の25節に反キリスト獣がね、時と法則を変えようとするって書いてます。なのでこの終わりの日に近づけば近づくほど、その時と法則を変えていくという根底からこの神に挑みかかるような、そういう新秩序っていうのかな、そういうものに変えていこうとする力が働くわけなんです。で彼らはもうまさに体にね、それをね、もうそういう改造みたいな感じでやらされていったんですけれども、でもこれから読むダニエル書はすごいです。ここまで変えられているのに何も変わっていなかった、変わっていない神のお使いしていたからですですね。ここが希望ですね、ここが希望です。ヘブルの13章の8節で、昨日も今日も常しえにイエスキリストは変わることはないと、これ希望ですね。だから私たちは本当にいつもこうなんていうかな、真っ白になって聖書を読み返して、やっぱこれが御心だよねっていう、これに立ち戻る必要がある。第一ヨハネ学んだ時にね、なんていう、今までもいつも耳にタコできる、聞いてる話なんですよ。御子のうちにとどまって、この方にこそ永遠の命がある。でもふっと振り返ると、こうパッと見るとですね、違う知識の方にこう行ってとかね、違うことにもうそれていくっていう惑わしとかね、こうあるわけでしょ。けれどもそういう時代になっていても、この変わることのないこのか、イエス・キリストにお仕えしていくという、この基本ですね、これが必要になってきます。で5節、王は王が食べるご馳走や王が飲むブドウ酒から毎日の分は彼らに割り当てた。3年間彼らを養育して、その後で王に仕えさせることにしたと。このバビロンへの同化、王に仕える者としての同化でね、まあこれ王の食べるものをね、同じものを食べるってね、これね、結構これ大きいですね。まあ結局これね、来週学びますが、来週かな、再来週か、次回学びますが、ダニエルたちはこれは拒みます。まあこれ次回、なんでこれだけは拒んだのか、じっくりとね見ていきますが、当時王のこのお恵みに預かるですね、御恵みに預かるということで同じ食卓に着かせるっていうことはよくあったんですね。エホヤキン、捕らえされてエホヤキンいるじゃないですか。で彼ね、自分から降伏したでしょ。で降伏してるから、このエレミアが言っていたこの降伏しなさいというのにすごく御心に沿ったことを行ったので、結局最後は彼出されるんですね。そして新しい王様の、そのバビロンの王様と一緒に食事するんですよ。その恵みに預かってるわけです。 同時にですね、王のものになってるっていう暗の意味もあるわけですね。そのバビロンの王のものになってるけども、王のと同じ食事をしてるから、王の恵みに預かっていて、そして、その王と共に何て言うかな、そのバビロンで高い地位を持っているっていう感じでね。でこれをやったのが、例えば ダビデがメフィボシェテに対してですね、食べて、そしてサウルの辞書を、この戻してですね、ダビデのものにされてるんだけど、ダビデの統治の中にいて、でもダビデと共にこの何て言うかな、この治めてる部分がある。もうこれがあのラオディキアの教会で、私はあなたと食事を共にするって言ったでしょ、ね、であれってなんか一緒にご飯食べれるんだな、イエス様とっていうのもいいんだけど、そういう見方もだけど、諸国を統治するっていう約束があるんです、その後に。でこれも同じ、王なるイエス様と食事をしてですね、そしてイエス様と共にこの神の国を治めるっていう、そういう意味合いがあるんです、ですね。で、まあこのここの部分においては、ダニエルは拒んでいくという、ことなんですね。まあそれはあの次回見ていきます。で6節です。彼らのうちには、ユダ族のダニエル、ハナンヤ、ミシャエル、アザリアがいた。言いづらいですね。前はハナヌヤだったんですけど、ハナンヤって、ね、名前が変わりましたが、あの2017年になって新改訳ですね、ダニエルはいいですね。でね、この一つ一つのね、言葉が非常に信仰深いんですよ。あの両親がね、とても信仰のあるような感じですね。ダニエルが神は裁き主っていう意味です。そしてハナニアはヤーウェは恵み深い、ミシャエルが神である方は誰か、アザリアは主は助けられる。すごいでしょね。でね、その彼らがね、この幼い時から、まあ、少年の時までこのような親の中で生きているので、このバビロンにおいても神に仕えていくことができたとも言えますよね。似たような人がモーセがいます。モーセなんかもっと幼い時に、ね、父離れしてるでしょ。でもヘブル人の自分のお母さんに幼少の時に育てられて、でもその時にどういう形でね、自分がイスラエル人だっていう、あそこまでね、神をこの信じていくっていうところまでできたのか、本当不思議ですけれども、けれどもやはりその時に、与えられている、このあれですね、教育ですね、輪から離れなかった、主の教育と訓戒によって育てなさいというのがね、この聖書の教えですけれども、 親に対するね、この子供を教えなさいということをね、言ってるわけですけれども。であとはすご素晴らしいのはですね、この南ユダ王国の末期を見てると、もう見てられないって感じですよね。このエレミア書とか読むとですね、もう本当に反逆してますから。でも残りの民はいたんだってことがよくわかります。でよく読むとですね、エレミアの言葉に、この応答しようとしてる人もいるんですね。やっぱ主に対して恐れ、御言葉を聞いてですね、恐れを抱いてですね、で王族の人たちは結構こうなんかよく聞いていたっていう場面もエレミア書の36章に出てきます。でね、ダニエルはね、あと他の友人もそうかもしれませんが、おそらくね、幼い時にも直接聞いたかもしれない、直接。で後でダニエル自身が9章でエレミア書を読んだんだよね、もうおじいさんになってる時に。それで悔い改めを行って、それでこの囚われの民が、このエルサレムに帰還することができるようになったという。だから私たちもね、本当にエレミアのように忠実、結果は全く何も出ないように見えるようなことであってもですね、ことであっても必ず神はね、そういう、全てを変えるぐらいの影響力を持つね、神の人が自分を通して起こされるかもしれないですね、うん、忠実でいるということが非常に大事だということが分かります。そしてカンガンの長は彼らに別の名前をつけた。すなわちダニエルにはベルテシャツァル、ハナンヤにはシャデラク、ミシャエルにはメシャク、アザリアにはアベデネゴと名をつけたと。もうこれ究極のバビロン同化です。名前を変えたんですから、名前を。イスラエルの神の名からバビロンの神の名が与えられたんです。この神は裁き主であるというダニエルがベルテシャツァルでしょ、ベルの丘号って言います、加護 おかご、ベルっていうのがバビロンの神です。ヤウェは恵み深いっていうのがハナニアですよね。これシャデラク、バビロンの、ね、神の、ね、ラクっていう太陽神がいるんですよ。太陽神の光を受けるって意味です。そして、神である方は誰かっていう名前のミシャエルはメシャク、悪である方は誰かっていう悪っていうのは異教の神ですね。そして主は助けられるっていうアザリアはアベデネゴ、これネボっていう神のしもべ、ネボのしもべです。これバビロンの神のベルの息子ですね。ということで名前ってすごい大事ですよね。自分が誰であるかを知るアイデンティティになって、聖書の中では例えばヤコブがイスラエルという新しい名が与えられて、これがアイデンティティであります。でこれをね変えられるっていうのはね本当に大きいですよ。大きいです。で彼らはでも私はユダヤ人であるというアイデンティティを持っていました。そして、もう来週になりますね、来週の金曜日にバプテスマ式がありますけれども、あれはまさにキリストに結ばれているというアイデンティティをですね、この本当に皆で証言し確認する場所でありますですね。でどうやって そのように生きられるのかっていうのはまず、まあ心に定めるって次回学ぶところにあるんですが、その前にね今日はその背景を学びました。でそれ何かって言ったら、神が全部のことを私たちが非常に不愉快であったとしても行われているってことです。ここですね。そしてそれをもうそれが神によって御心によって行われているんだということで、その中において実は神が私をここに使わされていて、そしてこの中で私は忠実に使えていくのだというところで、ね、これね取っちゃうとどうなるかというと逃げ論になっちゃうんですよ。こういう状況だと神様はおられてこっちはいないから一生懸命祈るわけですよ。ぐわーってね。で逃げ論、逃げ論ってのはつまりこっちは神がいない世界でこっちは神がいる世界みたいになっちゃうわけで、やそうじゃない、全部神なんですよ。闇も光も神は創造したっていうのにイザヤ書に書いてありますですね。でそこでファラオの心を固くなにしたのもあるでしょ、神でしょ、ね、でモーセはそれを受け入れるのに本当に時間かかったっていうか、もう辛くて辛くてしょうがなくて、自分が語るともっとイスラエルの民は悪い状況になってるからちょっと待ってよと。けれども神がそれでも今に分かると神様おっしゃって、それで神が命じたことを行っていったんです。そしたらねえモーセすごいでしょ、あれだけの力と不思議を行うことができた。ダニエルも友人もこれだけの力ある働きをすることができたわけなんです。なんですよね、うん、神のしもべであり続けるということですね。なのでちょっと最後に第一ペテロの2章の19節から21節をお読みします。もし誰かが不当な苦しみを受けながら神の御前における良心のゆえに悲しみに耐えるなら、それは神に喜ばれることです。罪を犯して打ち叩かれ、それを耐え忍んでも何の誉れになるでしょう。しかし善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、それは神の御前に喜ばれることです。このためにこそあなた方は召されました。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されたと。だからこれは御心なんだよって、キリストの苦しみに預かっているという御心で、これは、まあ、悲しみをこらえることは神に喜ばれることなんだよっていうね、このことを見ていきたいと思います。互いにね本当に励まし合っていきたいですね、この教会の仲間として。で、ある人々のように集まることをやめたりせずね、かの日が近づいているからですね、ますますそうしようではありませんか。愛と善行を促していこうではないか、進めていこうではないかということですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当にこのダニエル書を学ぶこの恵みに預かることができました。ありがとうございます。本当にここダニエルとこの状況が、私たちが本当にこの救いが近づいているとパウロが言ってましたけれども、そういう、この、時において、こうやって学ぶことができることを本当に感謝します。主を、どうぞ私たちが、ここから、この目を離すことなく、この聞くだ、聞いてるだけで実践しないもののようにならないように助けてくださいですね。この鏡を見て、鏡から顔を外してしまうようにいつもこう見ている、御言葉を行っていくものとしてくださいますようよろしくお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。